小田聖香と
竹本浩二の
あーだこーだシネマ。
この番組は磨けば光るあなたの声声テクがお送りします。
いやいやいや、はい、僕もね、あのラジオをやって、うんうん、20年、うん、立とうかというところですけど、
大ベテランですね。
こういう感じで始まる番組は初めてですね。
そうですか。
聞いたことはある、あけど自分がやるのは初めてですね。
初、
はい、初のこのタイトルをこういう風に整えるというね。
いいですね、はい、20年、
そうですね、昔ながらのね、感じもありつつと、はい、いうことでございますけども、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、あーだこーだシネマ、
はい、
うん、小田さやかさんと私竹本浩二でお届けしていくということでございます、はい。まあ、シネマとついてますから、
うん、
もう当然これも映画の、ことをこういろいろあーだこーだ喋るという、まあ、非常にシンプル
うんうん、
お話でございますけども、
はい、
あれですよね、さやかちゃんがもうとにかく映画が好きだということからもこれはじゃあやろうじゃないかと。
ちょっと今ハードル上がりましたけど、
私の中ではもうやっぱこれはちょっと映画の話聞かないといけないなと、じゃあもうそれ相応のこうやっぱステージがいるだろうと
用意してくださったんですか。
まあ、結果、今、まあ、聞いてるだけの方はね、うん、ちょっとよく分かんないと思うんですけども、
うん、
カラオケボックスです
、はい、インカラオケボックスで、
もう割とこう隣の方が熱唱されてる中、はい、
そう、先ほどからね、ちょっと聞こえてますけれども、
ね、そして聞いてても何の歌だかよく分からないっていう
2人のね知識を総動員しても分からない。
なんかアニメの何かなのかとか、思いながら、
うん、まあ、BGM にね、
そうそう、
しつつ
お届けしていこうと。
はい。
まあよくね、皆さんの映画を見た後に、なんかみんなで、あれあそこどうだったのみたいな、
うんうんうん、
答え合わせしたりとか、あそこどう思うみたいな、うん、そういう感じのね、番組になればいいなと、思っております。で、あとこれ聞く方要チェックなんですけど、ネタバレは。します、多分
おそらくするでしょうね。
そんなに新しい映画を取り上げることはまあないかなと思ってるんですけど、その辺のチェックは緩いです。
はい、
はい、なので、お気をつけください。
お気をつけください、
ということですね。
はい、
と、いろいろ検討した結果、
はい、
発表してください。
今回のお題はハリーポッターです。
はい、
うん、
長い
長
長いよこれは。
シリーズ長い。
はい。まあハリー・ポッターシリーズになってまして、
うん、
映画だけでまあ8作品。
はい。
で、そのまあ前日譚にあたる、まあその、いわゆるハリー・ポッターにつながる前の話として、新しいシリーズね。
はい。
ファンタスティック・ビーストという、このシリーズがもう2作目まで公開されていると、
はい、
いうことなので、これはまあ何回かに分けて。
そうですね。一、ね、回ではちょっととても
無理ですね。で、これも私も全く通ってこなかったと言ってるこれ過言ではない。
そうだったんですよね。
状態だったんですけども、まあ、ちょっと今回これやるんだったら、まあ、見ないといけないと。
うん、
ファンタスティックビーストも2作目が公開されるというニュースが出た段階で。ハリーポッターを最初から見直すという
すごいですよ、はい、前準備が、
ね、だからあれ、はい、いや通してみたらね、いろいろこうなんか伏線、
そうなんですよ、
それぞれのこのキャラクターがしっかりとこう、
うん、
最後まで、
うん、
ぶれることなく引き継がれていってるという、
そう話にね出てくるんですよね。あれ
素晴らしい
この名前聞いたことあるみたいなのが、
うんうんうん、
要所要所で、
ね、
ここに出てきてるんですね。
なのでまあどうですかね、まあ、聞いている方の中でどれぐらいの方がハリーポッター見てる、見てる人はいるでしょうけど、全部見てるっていう人どんなもんなんでしょうね。う実際
ハリーポッターはね、私調べだと、
はい、
私世代はドンピシャで見てる人多いんですよ。
これは何年生まれ
私は
何十代、
20代後半ですね。
20代後半
でちょっと上だったりちょっと下だともう見てなかったり、あ、一作目だけ見たわみたいな人が増えてくるんですけど、なぜかこの私世代は好きなんですよこれ。
それも平成一桁世代ぐらい、
だと思いますよ、平成前半。
ちなみにこのハリーポッターって、はい、ハリーポッターと賢者の石というのが一作目なんですが、2001年21世紀に入って一発目、
はい、
公開されていて、
そうですね、
翌年にハリーポッターと秘密の部屋と、
はい、
こちらの作品が公開されていると、うん、まあ、今日はまあこの2作品ぐらいですかね、
小刻みにね、
はい、
行こうかなと思いますけど、そう2001年じゃないですか、
うんうんうん、
でハリーが11歳の時、はいはいはい、12歳の誕生日おめでとうからスタートすると思うんですけど、
う
ん、
そうですね、
そう、まさにね、うん、私2001年11歳なんですよ。
おー、ま、なるほど、
そうだからね、見てる人が多いんだと思うんですよ。そうそうそう、そうで、あれは学園ものなんですね、うんうん、ちょっと特殊だけど、
ね、魔法
学校、
魔法のね、
うん、そうで学園ものだからやっぱり年齢が近いとね、うんうん、ハマるんですよ、感情移入しやすい。
そうですね、うん、あとそのハリーポッターの その、
うん、
まあね、その主要キャラクターたちも、
うん、
だつか、あの大きくなったから俳優さんが変わるとかっていうことじゃなく、
そうそうそうそう、
マジで年齢重ねていくという、そう、まあ、日本で言えばあの北の国から方式、
北の国から方式で、イギリス版北の国からといっても過言、
全然違う、
過言ですね、
過言、過言とかもう物が違う、人種が違う、
かぶってないです
ね、全然違う、ね、まあでもね、本当に
そうそうそうそう、
ね、年齢を本当こう重ねていく、うん、ところですよね。
そうなんですよ。
そう、じゃあですね、はい、まあ、そのハリーポッター、
うんうん、
1作目、
はい、
ね、賢者の石でございます。これはね、さすがに僕も見たんですよ、当時、うん、当時、
あ、当時、
はい、
公開された時にですか、
見てました、
はい、
で、結構不幸な始まり方で僕はびっくりしたなっていう。
そうですね、ハリーポッターめちゃめちゃかわいそうな不遇な
生
い立ちというか、
そもそもその、うん、パッと出てきた時のハリーポッターはもう、ご両親が亡くなっていって、
うん、
で、まあ、預けられてるんですよね、
親戚のいとこのお家にね。
一応おじいさんおばさんなんですけど、
はい、
あの親戚とは思えないぐらいにもひどい、
そう、もう召使いのようにね、階段下の物置みたいなところでハリーは暮らしてるんですよ。そうそうそう、
ね、で、まあ、同い年のいとこくんがいるんですけど、
ダドリーですね、
バクバクもなんか本当になんかあのアイスクリームを小分けに抱えて
バケツで、ね、
そのままガバガバ食ってるみたいなイメージだね。
そうそう、意地悪なんですよねこの子が、
ベタリ嫌なやつ、な
そう、で両親はそのダドリーの両親はダドリー溺愛、うん、かわいいダドリー坊やと忌々しいハリーみたいな感じの、
ほんでそんな嫌うんかなっていうぐらい嫌ってます、
ね、すごいですよねあれね、
なんとなくそのおばさん、うん、まあ、そのハリーポッターのお母さんの妹、あ、そ
う、妹さんです、
ですよね、
ペチュニアおばさん、
そこにちょっとなんかそこのコンプレックスがちょっとなんかセリフの、
うん、まあ、端々にね、
一作品目ではあんまなかったのかな、なんかこうシリーズのどこかで、
うん、
なんかちょこっと言うところがあって
ありますね、まあ、なぜこう意味嫌ってるかっていうと、まあ、そういう深い話は後々出てくるんですけど、うん、はいはい、まあ、ハリーがこう不思議な力を持ってるっていうのがもう大前提で、
う
ん、
そうですね、
そう、ハリー本人には伝えられていないけど、うんうんうん、そのおじさんおばさんは知ってるわけですよ、
そう、
うん、ハリーがこう怒った時とか、こう悲しい時とかに不思議なことが起きてきた、うん、これまで、
これはちょっと偶然ではないぞということですよね、
実、うん、は化け物だみたいなのがあるわけですね、うん、おじさんおばさんの中では、
で、まあ、ちょっとこう虐げられてたところに、う
ん、ところに
魔法学校の、
はい、
入学許可証が届くと、
はい、郵便ですね、
うんうん
うん、
で、まあ、まあ、魔法学校があるということもこれで、まあ、自覚して、
はい、
そういうことなのかと、
うん、
割とそこのやっぱりもう今の状況から出られるんだったらもう、
うんうん、
その魔法学校ってめっちゃ怖そうじゃないですか、
うん、
でもこれ この状況を変えられるんならもうどこでも行きたいっていう、
なんか、ね、そうそうそう、ハリーにとってはそれ今より最悪なね状態はないわけですから。
そうなんですよね。
魔法学校からその手紙が届く、うん、そう、ただそれで行かせるかよということでね、うん、一回引っ越すんですよね、なんか小屋みたいなところに。覚えてます？そう、この家はもうダメだって言って、うん、ハリーも連れて、うん、なんか謎の小屋に引っ越すんですよね、嵐の夜。そしたらその嵐の夜にですよ、そこに来るわけです。
はい、
ハグリッドが
でっかいね。
そう、
大男です。
大男、ケムクジャラの大男、はい、ハグリッドが来るわけです。で、まあ、彼はねもうハリーのこと知ってるんですよね、
うん、向こうはもう全部知ってる、うん、てか、まあ、ハリーポッターは実はその魔法の世界ではすごい有名人
なんですね。そう、すごい有名、知らないのは自分だけなんですけども、うん、まあ、迎えに来たわけです、ハグリッドは、うん、そのホグワーツからの使いでね、
はい、
で、まあ、もう有無を言わせず連れていくわけですよね、はい、ちょっとそこで魔法をチラ見せしたりしながら。
本当はダメなんですけどね、
本当はねダメな、外で使っちゃダメなんですけど、うん、まあ、ちょっと魔法でそのおじさんたちを脅したりしながら、うん、ハリーを連れ出すわけです、はい、そして、まあ、入学準備をしつつ、
この入学準備の下りもまあまあ長いですよね。
まあまあ長い、買い物、
そうそうそう、買い、小学校入学の前に、
はいはい、
文房具買ったりとか制服買ったりなんか買ったりみたいなノリで、
そうそうそうそう、
魔法の世界に行ってとか、
これはここに売ってる、これはここに売ってるっていうのがちゃんとあるんですけど、まあ、自分に合う杖を買いに行ったり、ペットの袋を買いに行ったりするわけですね。で、銀行にもね、お金が、
そうそうそう、
グリンゴッツっていうね、
すっごい実はお金あってね、
そう、ハリーめちゃめちゃお金実はあったんですよ、まあ、親御さんがね、うん、ご両親が残してくれたお金なんですけど、実は金庫にめっちゃあって、うんうん、そうそうそうそう、
そうなんですよ。でまあいろいろと揃えて、まあ、ようやくこう、うん、入学することになってと、
うん、
あとはもうそっからの仲間ができ、ライバルができてっていう、学校の中で一気に話が、
そう、展開していくんですよね。
ことですよ。まあちょっと仲間はね、うん、まあ、皆さんも多分見たこと聞いたことあるかもしれないですけど、
うん、
まあ、ハリーとあと、その仲間のローン、
ローン
ですね、うん、そしてハーマイオニー、
ハーマイオニー、
ハーマイオニーって名前最初聞いたとか覚えづらと思いましたけど、
ね、全然一般的じゃないですよね。
これ女の子なんですよね。
そうそうそうそう、エマ・ワトソンがね、うん、演じてまして、
いや本当に綺麗な子になりましたね。
そうですよ、ね、まあ、この賢者の石のハーマイオニーもまあ可愛いんですけど、すごい可愛いですよ ね、 ね、ハリーもロンも可愛いけど、ハーマイオニーもすごい可愛い。
そう、まあ、これがまあまあいいもんというか、
うん、
ね、ハリーの仲間、
そう、3人組でいつもこう、ね、行動を今後も共にしていく仲間なんですけど、
はい、
そうなんですよ。
で、あとはライバルですよね。
ライバル、ま
あ、ちょいちょい、うん、ちょいちょい出てくるドラコ、
ドラコね、
ドラコマルフォイ、
ドラコマルフォイ、は
い、彼がまあちょっとこう、まあ嫌味なやつというか、
そう、よく
スネオタイプ、
あ、そうそうそうそう、お金持ちの家で、
うん、そうそうそう、
まあのび太のくせにじゃないですけど、うん、ハリーのくせにと、
ちょうどだからジャイアンとスネを足して似て割ってる
あ、そうですね、
どっちかというとこう、うんうん、左小キャラのね、うんうん、ところも、
そうそうそうそう、まあよくいる結構ね、ステレオタイプの悪い、
ベタ目のね、
うん、ベタ目のライバルなんですよ。
そうなんですよね、うん、そしてあとは重要な人といえばゴッツ怖い先生がいますね。
ゴッツ怖い、あ、マクゴナガル先生、
マクゴナ、いや
違う違う、
あの、ね、スネープ
先生ね、私一番好きなのスネープ先生なんですよ。
黒髪のね、
そう、
ちょっとブラックサバスっていうね、バンドがね、昔30年代にいたんです
よ、はい、あら、私存じ上げませんが、
そこにいてもおかしくない、ちょっと怖い、
あ、そうですか、
おどろしい悪魔の歌とか歌ってる感じが
おどろおどろしいですね。そう、スネープ先生聞いたことある方もいらっしゃるかな。私はね、小学校の時にこの賢者の石のスネープ先生を見て、アラン・リックマンに恋をして、
お、
アラン・リックマンの作品ほぼ見てます。
あ、この方、この俳優さん の、
そうなんですよ。
いや、これ全然ピンと来ないねんけど、この人これ以外で
見てても気づかない。ラブ・アクチュアリーとか有名なとこだと そうじゃないですか。
着てても気づかへんかもし
れない。多分ね、あのね、地毛はブロンドなんですよ、この人。
え、そう
なの。そう、ちょっともう今はね、なくなってしまったんですけど、なんだったかな、ミルクチョコレートボイスみたいなあだ名がついてて。
まあ、二の線という感じです
ね。そうそうそうそう。
まあ、言ってもかっこいいですよ。
そうなんですよ。うん、まあ、このね、役スネープ、セブルス・スネープっていう、ちょっとめっちゃ怖い先生なんですけど、の役では黒髪でちょっと不気味な、うん、まあ、ちょっと気持ち悪、ハリーたちには気持ち悪がられている。
なんかこうハリーとかに対してこう威圧的な雰囲気で接してくるという、
ね、そうですね、
感じですよね。
そうそうそうそう、重要な人としては、まあ、ね、こんな感じ。あとはダンブルドアじゃないかな。
あ、ダンブルドア、
ダンブルドア、ダンブルドアは、
どういう人ですかこの人は。
ホグワーツの校長先生なんですけど、
はい、めっちゃ偉い人ね。
めっちゃ偉い人で、もう皆さんが想像する魔法使いですよね。白いひげを蓄えていて、こう眼鏡をかけていて、でこのダンブルドアはもうこの魔法界でも屈指の魔法使いなんですね。
絶大な力もあるし、まあ、人徳もある。
そう、人徳もあって力もあってっていう。でこの方が、あのホグワーツの校長先生で、ハリーのこともね、ちっちゃい頃から、ちっちゃい頃というか、もう出生の秘密というか、
そうそう、だからお父さんお母さんからのもつながり、うん、何でも知ってる
という、ね、何でも知ってる。そうなんですよ、あのハリーにとってのね、すごい心強い味方なんですけども、
は
い、
そうですね。そうそうそう、この辺りがこう、要はまだこの辺りをちゃんと見とかないと、
うん、
あの後にずっと出てくるから、この
人。そうそうそう、ずっと 今言った人たちはずっと重要、
ずっと重要である、
ずっと重要ですよ、ね。まあ、ちょっとドラ、ね、まあ、ドラコもね重要か。
まあ、あの
重要重要、
途中の盛り上がりは確実にドラコが、
そうですね、
あの盛り上げますから。
確かにいい、いい、
あいつはみたいな、うん、だんだん影薄なっていくという、
だんだんね、これありがちなんですよね。後にすごい強いライバル出てくると、初期のライバルちょっと影薄くなりがち、
ちょっとジャンプみたいな感じ、
ちょっと
ね、ジャンプみ
たいな。そうそうそう、すごい。でもこのハリーポッターの、あの素晴らしいところは、この魔法学校とか魔法の世界っていう、まあファンタジーじゃないですか。でもすごく設定がしっかり作られてるんですよ。なんかあの、となんて言うんでしょう、ふわっとした魔法っていう設定じゃなくて、きちんと魔法もあの習得しないと、習得というか修行、
練習して身につけるもの。
そうそうそう、
だからこの言葉を言えば誰でもっていうわけではない。
そうではないんですよ。で魔法でできる範疇、できない範疇ももちろんありますし、でそう、学校もちゃんとあのレポートを提出して単位をもらうみたいなテストもあるし、なのでもちろんこう優等生もいれば、ちょっと落ちこぼれ的な生徒もいるわけですよ。うん、こういうのがね、こう入り込んだんですよね、当時。
自分
同い年の自分としてはさ、魔法とか憧れるじゃないですか、
うんうん、
そうで、憧れる世界がこうちょっと入り込みやすい、こういう、ね、設定でね、うん、っていう。
このやっぱハリーポッターって、うん、その最初超不幸じゃないですか、
はいはい、
超不幸だけど、
うん、
実はそこのその世界を飛び出したら君はすごい価値のある人間なんだよっていうこと、
うん、
自分もそうかもしれないと思える、
うん、ちょっと ね
感じですよね。で、そうで、その移った先で、
うん、
そういう素晴らしい人たちに出会ったりとかっていう、うん、なんかそういう描かれ方もすごくいいですよね。
そうですね、うん、そうなんですよ。でハリーが最初はね、自分が魔法使いって気づいてないので、ほらみんな、もしかしたら私もみたいな、
いや
希望が生まれるわけですよ。
いや、間違いなくそうでしょう。
あのカメハメハ、もしかしたら撃てるんじゃないか
とか、みたいなね、
レイガン撃てるんじゃないかっていう、
指を出してドンってやって、いつかで何か出るんちゃうかみたいな、
じゃないかなっていうあれですよね。
だからこの そういう習得の過程もしっかり見せることによって、なんかこう、うんうん、よりリアルに、こんなにファンタジーなのに、
そう
なぜかこうリアルに見えてくる。
そうなんですよ、
その辺がすごいですよね、
うん、
この僕はこの賢者の意思の時の、うん、あとまあなんか覚えてることといえば、
はい、
あの謎のスポーツですね。
あ、クイディッチのクイディッチのお話ですか。
あのほうきに乗って、
はい、
もう本当に何をやってるのかよくわからない ちっちゃい玉みたいなのをみんながね、ほう、2チームに分かれて、
う
ん、その玉を追い合うと、
うん、
でなんかそれをゴールに向かって投げるみたいな、そうそうそう、ハンドボール
っぽいですよね、
っぽい雰囲気はある、
ね、なんとなくハンドボール的
でもこのその球も自分で止めるみたいな、
うん、そう
自分でどんどん動けるっていう、
そうそうそうそう、意思を持ってね、
意味が分からない
球1種類じゃないんですよね、
あ、そうだったっけ、
そうですよ、スニッチは、うん、ハリー、しかもポジションもあって、
あーなんか、
ね、ビーターとか、うんうん、ハリー何だったっけ、
なんかストライカー的な、ね、
そ
う、役、ね、
そう、ハリーはそのスニッチっていう金の球を捕まえたら試合が終了になるんですよね、
うんうんうん、
っていう話とか、
あ、あれは捕まえたらか、
そうそうそうそう、
でも投げるやつもあるんです、
ね、そう、投げた本当わけわからん、バット持ってるね、
子もいますからね、全然わからんもんな、
謎ですよね、あれに関して。でもあれはね、全校生とか熱狂するスポーツですから、
みんながもう熱狂してっていうね、うん、う、
言い忘れてましたけど、はい、ホグワーツには4つの寮があるんですよね、
はいはいはい、あ、そうですね、
そうそうそうそう、グリフィンドール、
はい、
レイブンクロー、うん、ハッフルパフ、スリザリンっていう4つの寮が、
さすが、もう何も見なくてもこの辺り出てくるという、
もちろんですよ、です、ね、そうなんです、このまあこの4つの寮
は
ね、
はい、
それぞれちょっと特色があるんですよね、
うんうん、
グリフィンドールは、まあ、勇敢な生徒がこう所属しがち、うんうん、レイブンクローは賢いとかだったかな、
うん、
でハッフルパフは誠実とかそういうのだった気がしまして、
うん、
スリザリンは純潔と呼ばれる、意味が分かりますかね、魔法使いと魔法使いの間から生まれた子供、
ああなるほどなるほど、あ、そういう感じだったんや、
そうなんですよ、
俺なんかちょっと悪いやつ入るとこや
で、あ、でも概ね間違ってないですよ
なんかね、なんかそんな感じなんですよ
そうそうそう、ちょっと意地悪な、もちろんハリーはグリフィンドールなんですけど、ロンもハーマイオニーも、ライバルのドラコはスリザリンです、
そうなんですよね、
で純潔の子供もいればハーフもいるわけです、魔法使いと、はい、と魔法使いじゃない普通の我々のような人間のことをマグルってあの世界では言うんですけど、魔法使いとマグルのハーフの子も入れない、そしてハーマイオニーのようにマグルとマグルの子供で魔法使いっていうケースもあるわけですよ、
それなんで入れたかはちょっと、
いや、なんで魔法使いになったかはちょっと分かんないですよね、先祖に
いたとこかな、期待は
そう、
どういう経緯、
そうなんですよね、まあ、そういう感じ、スリザリンは純潔しか入れないんですよ、
うん
うん、でまあ、純潔の子は大体純潔主義の子が多いので、
はいはいはい、
こう見下してるわけですよ、ハーマイオニーのようなこうマグル生まれみたいなのを、でこの寮で、さっきほど言ったクイディッチも寮対抗で行われてるんですよね、で寮にはそれぞれこうなんかいいことをした生徒にはポイントが与えられて、
う
ん、もちろん悪いことをしたら減点されて、
うん、
で学期末年末にこう
発表がある、
発表があって、
そう
そうそう、
あれもなんだろうなすごいなんか事件がブワッと映画の中で起きて、
うんうん、
最後になんか結局教室へなんか得点発表みたいな、
そうそうそう
そう、すごいほのぼのするじゃない、急にね、
そうだっけみたいな、
だけどみたいな、あんなことしたけどでもみたいな、
その勇気をたたえてみたいなのがあるわけですよ
さらにバイみたいな、なんかあのノリはちょっといいっすね、
いいですよね、あれもね、ちょっと持ち味、まあ生徒たちがそれも熱狂するわけです、結構ね両対抗みたいな感じで、
うん、そうですね、
はい、進んでいくんですけど、学校生活っていうのは、
ね、
そうそうなんです、いや、なかなか本編に入れませんけれども、はい
は
い、うん、
サブタイトルの、
はい、
ハリーポッターと賢者の石というね、
はい、
まあ、当然賢者の石というものが、
うん、
登場するわけですけども、
はい、
賢者の石が一体何なのかと、
はい、
何なんですか賢者の石、
賢者の石っていうのは、まあ、大昔にニコラス・フラメルっていう錬金術師が作ったものなんですけど、
これがね、
はい、
ニコラス・フラメル
がね、ニコラス・フラメル、
これがね、まあ、皆さんちょっとウィキとかで調べてほしいんですけどマジで一応いる人なんですよ、
そうそうそうそうそうそう、錬金術師なんですよね、
マジでいる錬金術師っていう、 この辺を絡めてくるのがね、
しびれますよね。
うまいなと思いながらね。
そうなんですよ、この実在する錬金術師なんですけども、まあ、この物語の中でもね、錬金術師で賢者の石っていうのを作った人なんですけども、うん、不死、うん、なんだっけな、
不老不死、
不老不死、
どんな金属も黄金に変え、うん、飲めば不老不死になる命の水を作り出すことができるのが、まあ、賢者の石、
賢者の石、はい、でこの賢者の石がなぜサブタイトルになっているかっていうか、すごく重要なんですけども、はい、
そうですね、
まずなぜハリーが魔法界でこんなにも有名なのか、うん、ですよ、
そうですよ、
はい
はい、
でハリーにはおでこに額に稲妻型の傷があるんですね、うん、これはもうずっと
ありますね、
そう、みんなそれを見て、あなたはまさかハリーポッターあの有名なってなるんですよ、
ね、う
ん、
ね、
でこの傷はなぜついたかというと、先ほど魔法界ですごい魔法使いがダンブルドア校長先生だと言いましたが、その同じぐらい強力な力を持った魔法使いっていうのがいたんですね。そう、それがボルデモート。
これは後ほど、また後ほどっていうのはもう話が進んでいくとこ出てくるんですけどね、
はい、そうそうそう、
あの人、
名前を言ってはいけないあの人ってみんなが
何やねんっていう、マジで何やねんって言われますけどね。
そうなの、後からね、みんな普通に平気でボルデモート、ボルデモートって言うのに、最初はね、名前を言ってはいけないあの人っていう感じで扱われ方、
ね、その人、まあそいつがまあちょっとあることでみたいなことですよね。
そうです、そうです、そのせいで
ということです。もうこの辺はね、もう本当にネタバレしてます、
完全ネタバレですね、もう切らなきゃ
、まあ、もうこんだけ言っても、まあ、そこ、うん、その、まあ、ストーリーもそうなんですけど、
うん、
まあ、見せ方の面白さっていう、
そうですね、これは結構序盤にね、うん、でもこの出てくるんですよ、
はい、
はい、そうで、まあ、そのボルデモートが狙ってるわけです、
この賢者の意志と、
賢者の意志、ボルデモートは今のとこ滅びてるんですよね。
ああ、そうですね、
今のとこ、
うん、
な
お、また重要なことですよ。
そうそうそう、
1作目の段階ではそういう状態であるということです。
そう、滅びてるなおなんですけども、もうずっと復活を狙ってるわけです。
狙ってるんです、
あのディオみたいな、
ああジョジョのね、
そうそうそうそう、
ディオみたいなだけ言われたらもう何のことかなってなるじゃない
さすが、そう、ちょっと生きてるみたいな、
ちょっと生きてる、
ちょっと生きてる、でも大方滅びてるみたいな、
そういう感じなんです。
そう、でも強力だからなんとかこう復活を、うん、
しようと、
しようと、もくろんで
るわけです。まあ、そのためにこの賢者の石がいる、うん、ということですよね。
そうです、うん、でこの賢者の石をめぐってストーリーは進んでいくわけですね。
まあ、あの初期設定と、
はい、
まあ、主要な賢者の意思のお話をしました、
うん、はい、導入部分ですね。
そうですね、うん、で、ここから1年後に公開されるのが、
はい、
ハリーポッターと秘密の部屋、
秘密の部屋、
はい、ということになります。
これ1年後なんですね、すごい育ってるんですよハリーたちが、あの
やっぱり育ち盛りの
頃、そうそうそう、役者さんたちがね、
うんうん、
すごい大人っぽくなってて、もう2作目にして、これ1年後だったんですか。
そうですね、これ1年後です
よ。あのスケールで翌年に作れたのすごいですね。
ね、
まあどれぐらい作ってたのか、
ひょっとしたらここ1作2作目ぐらいはうまいこと、うん、なんかこう通る時期をやっぱなんかやっぱしてたんじゃないか、今話もあります。
スケールがね本当に大きいんですよ、
はい、
うん、
これ どんだけデカなってるかっていう話なんですけど、ちなみに、
うんうん、
これ主な事件としては
ロックハート先生ですよ。
ロックハート先生か、
覚えてます、
ロックハート先生、
あとあのでかいヘビ、
ああ、はいはいはい、
トム・リドルの日記、
しゃべる、
あ、パーセルマウス、
しゃべるところを 見る、
あのあしゃべるヘビ語ね、ヘビ語、
あれむっちゃ面白いんだ
あれむっちゃ面白いですよね、
あれはむっちゃ面白いあれ俺本当にあの当時見てなかったの悔やんだ、
いやー本当、
もう見てたら俺絶対もう
真似してたでしょ、
絶対言ってた、
そうですよ、
絶対真似してた、ヘビ語、
うん、パーセルマウスですよね、
すごい 誰でも簡単にできますすごい簡単にできますからねはい、秘密の部屋でございますね、
はい、秘密の部屋2作目ですね。
概要としては、ホグワーツ魔法魔術学校の2年生になりましたハリー・ポッター、うん、親友とともにホグワーツ城で起こった秘密の部屋事件、うん、これを解決するまでの1年間を描くと、うん、いうことなので、ま、あの事実上、リアルに1年経ってるし、
うん、
設定の中でも1年経ってる、
うん、そうなんです、
ね、この辺はちゃんとこの守られていたんですね、
うん、
この辺はね。
そうです、この辺はね、
はい、
そう
この秘密の部屋事件ですよね、
うん、
ではこの、
うん、
2作目に関してはやっぱ、はいはい、まあ、キャラクター非常に印象的なキャラクターが何人かまた出てきますけれども、
はい、
うん、まあ、僕はねやっぱりね、ドビー、
あ、ドビー
がここで出てくる。
そうでしたね。
ドビーが
屋敷しもべ妖精のドビー。
すごい、まあ、ちっちゃい妖精で、うん、耳がでかくて
目が大きくて、
そんなにこう言ったら可愛いかって言われると可愛くはない。
そう、思っているより妖精なんですけど大きいです。
ね、
多分
膝ぐらいまで。
膝ぐらい。
大きさいますかね、成人の。
そう、ね、多分なんかね、見たことある人も多いと思うんです。うん、ロード・オブ・ザ・リングのゴラムみたいな感じそう、ね、映画で
魔法系のやつやしなんかもう
ややこしいですよ。
なるほど、そういう、
ね、ドビー印象的ですね。ここで出てくるんですね。
そうですね、
ボビーも後々までね、
うん、よく出てくる、
そう、よく出てくる重要なキャラクターです。
もともとドビーは、
はい、
まあ、後にこう、まあ、ハリー・ポッターのとすごくこう近しい感じにはなるんですけど、もともとドビーはハリー・ポッターの仲間でもないですよね。
そうなんですよ。ドビーは屋敷しもべ妖精という種族といいますかね、うんうんうん、まあ、そういう種類の妖精で、こうずっと同じ一族にのお屋敷で使える召使いみたいな、
うん、はいはい、そうなんですね、
立場なんですけど、もともとはマルフォイ家に使えてたんですね、
はい、マルフォイ、
そう、ドラコマルフォイ、まあ、だからマルフォイのお父さんも、まあ、この作品で出てくるんですけどね、
うん、ルシウス、
そう、ルシウスマルフォイっていう、
はい、
まあ、このルシウスマルフォイからドビーはすごいひどい扱いを受けてるんですよ。もう胸が痛くなりますよね。
それをやっぱりこうハリーはほっとけないわけです
よ。そう、ほっとけないんですよ。
これをまあその、まあ、言ったら助けるんですけど、
うん、
そこがトンチ効いてるなという。
いや、あのシーン大好きですよ、ね、うん、
すごいうまいこと、なんか本当 ここの感じジョジョよね。
ジョジョ
っぽいなと思った。
トンチをね聞かせて、そう
すっごいジョジョっぽかったですよ、ここのトンチは。
そう、どうやって、まあ、助けるって言っても、うん、ダメなんですよ。こう屋敷しもべ妖精っていうのは、ご主人様から衣服をプレゼントされないと、
うん、
その解放されないんですよね、
はい、
もう呪縛みたいな感じで、うんうん、だからこう逃げちゃいなよではダメなわけですよ。
そういうことなんですよ。
そう、まあ、でもただ他の人が衣服を渡したってしょうがないわけですから、うん、ご主人様からもらわないと。
そうなんです、まあ、これ難しいですよ。だって
そう、
まあ、一応こうね、召使いとして使ってるようなやつですから、
うん、
ひどく扱ってはいるけど、いなくなられたら困る。
そう
だから物を渡すわけがないですよね、
うんうん、
そこをどうやってこう言ったか。僕は2回見てやっと分かりましたけどね。
ああ、
そういうこと。はい、
あ、まあね、ちょっとひねってるから、
みたいな。
いや、あれね、ハリーのことすごい好きになりますよね、
あれはね。
いい
シーンでしたね。
いいシーンでした、はい。まあ、この辺りは本編を見て確認してもらえればいいかなと思うんですけども。
そう、
ドビーとあともう一人、まあ、この作品で出てくるキャラクターもいますよね、
はい、
この作品のみかな、まあ、あんま重要じゃないんですよ、だから
ロックハート先生。
はい、ロックハート先生、
窃盗クラブ開催を提案する人ですね。
そうですね、まあ、なんかペテンシン
軽いイメージが、
そうそうそうそう、
すごいありますけどね。そうね、
うん、まあ、この作品で一番でも重要なキャラクターは まあ、ドビーですよ、間違いなく、
うん、ドビーですね、うん、重要な
重要ってますよ。でもこの2作目はね、ハグリッドとこうハリーたちとの友情もすごい描かれてるんですよ、
うんうん
うん、
そうですね、
そう、まあ、1作目からねハグリッドは結構いっぱい出てくるんですけど、もうね、いいんですよ、あのハリー、ロン、ハーマイオニーの3人とハグリッドの友情
ね、
もう
この友情はもうあのなんか、ね、変わらずこうずっとシリーズ
でも、うん、そうそうそう
そう続いていく、描かれていくところですしね、
そうそうなんですよ。
さあそして、まあ秘密の部屋関連の流れでいくと、
はい、うん、
まあ、先ほど言ってたこのヴォルデモートが、はいはい、まあ、ようやくちょっとこう、あ、お前ちょっとそういうことだったのかと、
うんうんうん、
ようやくこう輪郭が、
うん、
まあ、言ったら この2作見て、
うん、
やっとこう最後まで話がドンと通じる一本の線がようやく、
そうですね、
こう背骨が
長い長い
ようやくちょっとまだ細いけど、あ、これ背骨だなっていうのがこの2作目までで、
はい、かなり重要ですよね、2作目まで。これ見てないと後々多分意味がわからないかも。
そうですね、だからやっぱりね、1作目2作目はね、
うん、
あの監督も多分一緒じゃなかったでしたっけ。そうですよね、
うん、本当ですね、
監督も一緒やし、うんうん、あのプロデューサーも一緒なんで、多分一気にある程度撮ってたんちゃうかな、撮ろうと思ってたん
でしょうね。そうかもですね、まあ、長くなるからあれですけどね、うん、そうかもそうかも、2年かけて、
うん、間違いなくここはね、
うん、
だってあのやっぱこういうシリーズって、
うん、
何部作とかってやろうと思ってても、
うん、
結局1作で終わりましたみたいな、
あります
ね、作品結構あるんですけど、
うん、
ここはもう2作はまあ行こうぜと、
うん、
いうのは多分
最初からね、多分決まってたんでしょうね、うん、
でまあね、やっぱヒットしましたし、
うん、あ、当時すごい覚えてるのが、
うん、
2作目でダンブルドアの役者さん変わりますよね、亡くなるんです
よ。あ、そうですね、あ、それニュースだったね、
そう、衝撃でした、うん、
ね
え、みたいな
本当におじいちゃんでした
から、ね、そうなんですよ、
そらー、まあ、あかんね
ー、そう、まあね、本当のおじいちゃんだから仕方なかったとは言う、まあでもね、あのもう今となっては分かります、見分けがつきませんよ
もうもうね、
うん、
素晴らしい、
素晴らしいんです、どちらのダンブルドアも、
ね、この辺り、これあのやっぱハリーポッターの、
うん、
この伏線を見ていくにはやっぱここの2作非常に重要だし、
非常に重要、
うん、あとはあの僕はなんかもう全部後追いなんであれなんですけど、
はいはい、
やっぱ音楽、
うん、
あのメインテーマとかもジョン・ウィリアムズが作ってるん
ですよね。あ、そうですか、
スター・ウォーズとかね、
はいはいはい、
インディ・ジョーンズとか、さすがやなと。
そうですね、印象的ですよね、もう今誰が聞いても分かりますよ ね、
やっぱすごい、
仮に見てない人でも、
うん
うん、
これはなんか聞いたことあるなみたいな、
うん、
その辺とかやっぱすごいなと思いながら、
うんうんうん、
まあ、後追いなんでそういうことを把握しながらね、
うん、あ、でもそういう楽しみ方もできますよ ね、今から見るとも、
うん、
うーん、
そうね、ぜひ、まあ、ともちゃんこの辺はねしっかりと見ていただいて、うん、
はい、
また後々に
後々にね、
いろいろね伝わっていく話をしていきたいなと思います、
うん、はい、
この話の中で好きな、 なんか印象的なシーン他ありますか、
秘密の部屋でですか、はい、あれじゃないですか、これ1だったかな2だったかな、
いいよ、
私字幕でも吹き替えでも何度も見てるんですけど、この辺の賢者の石、秘密の部屋あたりは、ハーマイオニーの、
うん、
呪文でウィンガーディアムレビオーサ覚えてます、ウィンガーディアムレビオーサ、これ物を浮かす呪文だと思うんですけど、確かそれを授業でやった時に、ハーマイオニーってやっぱ優秀なわけですよ、
割とね、こう、うん、何でもこうできたりとか、あとなんか先生にちょっとなんか指摘するみたいな
そうそうそうそう、優等生タイプ、ね、優等生なんですよ、勉強がすごいできて優等生で、授業中何回も手を挙げるみたいな、ちょっとシャシャリ出て指摘しちゃうみたいなところもあるんですけど、
ね、
やっぱ優秀 で、ロンは どちらかというと劣等生なんですよ。そうできないのよ。そうロンはすごくいい子なんだけど、ちゃめっ気もあっていいやつなんですけど、そんなにお勉強とかはできないんですよ。それで授業でそのウィンガーディアムレビオーサをやってみなさいよって言われて、ロンがやったけどやっぱうまくいかなくて、それを指摘するハーマイオニーのウィンガーディアムレビオーサよ、あなたのはレビオーサーっていうあのシーンは友達と何度真似したか。
そんだけよもうそれは。
あなたのはレビオーサーっていう、あのわかりますちょっと得意げな、ちょっと鼻につく言い方をするんですけど、あれがね大好きで、
いやいいっすよね、
あれ吹き替え版ですよ。
やっぱそれぞれにやっぱりね、良さありますよね。
良さありますね。
これ子供の頃は、まあまあ、子供っぽく喋ってるし、声優さんとかも実際そんなにベテランっていうか、その大人がやってるような感じじゃないですよね、これね。
あれって子供が、
あれ子供でしょ
多分。そうですよね。この小野賢章さんはすごい有名ですよね、今人気声優さんですよ。
89年
あだからほら
今29歳ってことは、だから当時だからそんなに変わんないね、
子役ってことですよね。子役というか、ね、
そうそうそう、劇団ひまわりとかの系列に所属してたらしいです。そうです
よ。いやそうなんですよ。
その辺も面白いんですよね。これがねちょっと大人になるとね、ちょっとやっぱね雰囲気変わってくるんですよね。
しゃべり
した実際の、その実際の声の感じと吹き替えとが乖離しちゃうというか、やっぱり声優さんがやるんで、なんかアニメ的というかね、そういうやっぱ吹き替えになっちゃうんですよね。
そう、しかもこう海外のね役者さんって割と落ち着いたトーンで喋るじゃないですか。
ハリーポッター大人だったらものすごい低めの、
声低い、そうそうそうそう、
感じになるんですよね。
そうハーマイオニーと、まあ、エマ・ワトソンも結構大人の女性の喋り方ですよね、でもやっぱ吹き替えになると幼げに、そうなんですよ、喋ってるんですよね。
まあどっちがいいかはまああれですけど、
まあまあまあまあ、
それ両方まで楽しんでいただければ、そういうあたりも見どころかなっていう、
見どころですね。
ですかね、
はい、印象的なシーンありますか。
何やろうな、あこの猫が医師になる事件、
あフィルチの、
管理人アーガス・フィルチの猫である
ミセス・ノリス
ややこしい人ちゃうんやん
ミセスと言いつつ、
でも医師になる事件ってどういうことなんだ
そう、あのちょっと意地悪なというか管理人がいるんですよね、ホグワーツには。
そうなんです、
フィルチっていう、
なんか何ですかね、まあ使用人キャラな感じですよ ね、
そうですね、
割とボロボロの服
なぜかボロボロの服着て、
なんかちょっと意地悪するよね、でその猫が石になるって事件が起きるんですけど、
ありましたね、猫が石になって吊るされてる、
なんやねこの事件なっていうい
やそこもちょっとでも重要ですよ。
いやまあね、そっから誰がやったんやのことから、
そうそうそうそう、
いろいろとね明らかにはなってくるんですけど
確かに急に感もありましたよね、
なんかね、まあ、そういうこう小ネタね、小ネタがこうあの魔法感を絡めてくるとなんやねんっていう話になる大きな魔法の大きな話やと、まあなんかこう割と入れるというか、なんかこういたずらレベルのなんかそういう事件とかがもうなんやねんだ、
魔法という大きな力を
何に使ってんの
っていうそうそうそう、私たちマグルからしたらね、
本当に
そうなんです。ハリーポッターシリーズは後々ちょっとね後半になるにつれてちょっと、話もね重くなってくるじゃないですか。
そうですね、なんかもう全面戦争だみたいな、
そうなんですよ、
すごい話になって
くる、魔法界をこうね、こう全部巻き込んでって感じなんですけど、この初期はちょっと突っ込みどころも多々あって
多いね、
そう面白いんですよ、なんか、
入れてないからかもしれないですけどね、この我々がその時は、
あ
これはもうもっとどっぷり、魔法だと 何がどんな風になるかわからない世界なんだっていうのに入り込めてれば、
ツッコミどころではなくなる、
ツッコミどころじゃなくなっていくんちゃうかなと。
そう、ちょっと冷静な目で見ちゃうとね、
やっぱりね。
そうなんです。だからあの初見の方はあのすごいもうその世界にどっぷり入り込んでほしいんですけど、そうそうそう、何回目かになるとこういう楽しみ方も。
そうね、あの思い出した、
はいはいはい、
なんかそのなぜ俺がそのこうハリーポッターとかにハマれなかったかっていうと、はい、やっぱりその、うん、さっきのスポーツの話もそうだし、
うん、
なんかこの事件もそうだけど、
うん、
もうなんか理屈がわからんというか関係ないから言ったもん勝ちやんみたいな。
あ、それはありますね。
なんかそれがこう、まあ、映画なんでまとめてダダダダダと出てくるから、
うん、
説明が中で省かれて、
そうですね、
おいおいみたいな。あ、それをこう僕はこのタイミングで一気に見たから、
うん、
もうそこはもう飲み込んも何もみたいな
進んでいきますよね、うん、
ってなったらやっとこう
入り込めて。そう、多分ね、私は原作も全部読んでるんですよ。
なるほど。
おう、はい、うちに全部全巻あって、
すごい、
本当にあの新刊を待って読んで、
は
あ、リアルタイムで読んでたので、うん、本だともっとさらに細かく設定でこう書いて説明されてるんですね。
めっちゃ分厚いもんだ、ね、
そう、だから映画を見た時にはもう理解した上で見るから、うん、ただ楽しむだけでよかったんですけど、確かにね、設定が細かいがために映画でははしょられちゃうんですよね。
そう
なんです
よね。まあ、そのあたりをこう、
うん、
もう魔法だからということで、もうどんどん丸飲みしてもらえればあの3作目4作目あたりからはもうしっかりと入っていけるんじゃないかなと思います。
そうそうそうそう、
とにかく見ろと、
うん、
あとこれができるようになるとですね、
うん、
あのその後の、うん、ハリーポッターの前日談の、ファンタスティックビーストを見たときに、はい、
うん、
あ、この魔法聞いたことある。
あ、そうそうそうそう、
そこブレてないんでね、
うんうん、
それは結構ね、うん、嬉しい感じになりますよね。
なんかおってお、うん、って気持ちになりますよね。
変わってないよみたいな、
うん、
っていう感じなん
で、ね、そうそうそうそう、
ぜひ
ぜひとも。そうなんですよ、なんかこの世界にね、うんうん、入っちゃった方が楽しめるか ね、
はい、一気に、
うん、
前半は一気に丸飲みしてください。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、ということで、
はい、
ハリーポッターと賢者の石、そしてハリーポッターと秘密の部屋、
はい、
ね、この2つの、
うん、
内容について、
はい、
まあ、ああだこうだ言ってきましたけれども、
はい、
もう締めと、ということでね、
はいはい、
2作だけしか進
め
ない、
ね、まだ2作だったんですか。
全部で8作ありますからね。
道のりは長いですよ。
まだまだですね、
うん、
今度だから3作目、アズカバンの囚人、不死鳥の騎士団、
はい、
行けたら謎のプリンス、
違う違う、炎のゴブレットが先ですよ。
ああ、これか、アズカバンの囚人 と、炎のゴブレットまででいきましょうか、
うん、はい、
ここ2作で、
そうですね、
ちょっと皆さん見といていただいて、
はい、
で、アダコーダーを、
アダコーダー、
まあ、聞いていただければなと思います。
はい、
ということでお届けしてきたのは竹本浩二と
小田さやかのアダコーダーシネマ
でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は磨けば光るあなたの声、声テクがお送りしました。